今日はマタイの福音書の7章です。このところには御心を行うことが語られています。一節に、裁いてはいけません、自分が裁かれないためですとイエス様は言われました。私たちは人の言うことや行うことはすぐ目につくわけですけれども、しかし自分自身がうまくやれていない、そしてまた御心通りに、なしていないということはなかなか分かりにくいものであると思います。五節のところに、偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさいとイエス様は言われました。私たちもこういうことがしばしあるのではないかと思います。人のやっていることはすぐ目につくけれども、しかし自分の間違いや過ちにはなかなか気がつかない、そしてまたもうそのままなしている、まさに偽善的なものではないだろうか、私たちは思うことがあるかもしれません。じゃあどのように私たちは解決を得ることができるのか。7節に、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見出します、叩きなさい、そうすれば開かれます、イエス様は言われたわけです。じゃあ誰に私たちはこの自分自身の解決を求めていくことができるのか。それは11節のところに、後半を見ると、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。天の父なる神様は私たちに求めるものを豊かに与えてくださる。この11節のところには、良いものを与えてくださるということが出てるんですけれども、ルカの福音書を見ると、実は天の父なる神様は私たちにご聖霊を与えてくださる。ご聖霊は助け主、また慰め主、私たちの心の中に働いてくださる神ご自身であるわけですけれども、私たちが自分の力でわからない、理解できない、しかし神様は私たちの心の中に悟らせてくださり、また与えてくださることができるわけです。私たちはご聖霊によって神の御心を行うことが可能となるわけです。12節に、人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさいとあるわけですけれども、これが律法と預言者です。律法と預言者というのは神の言葉、直接的には旧約聖書を指しているわけですけれども、神様が私たちに対して命じておられること、また願っておられることを私たちは行うことができる。それは聖霊によって可能となるということです。13節には、狭い門から入りなさいと言われているわけですけれども、じゃあその道はどこに至っていくのか。14節に、命に至るというふうにあるわけです。この狭い門から入っていく、それは天国を目指す門であり、そして天国に至る道であるわけですけれども、険しい道であるわけです。イエス様は、私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われたわけですけれども、それは決して簡単なことではない。でも私たちはイエス様に従っていくならば、必ず命に至るということを知ることができます。また17節から、良い木、また悪い木のことが出てるんですけれども、20節のところに、あなた方は彼らを実によって見分けることになるのです。良い木は良い実をなして、また悪い木は悪い実を結んでしまう。木はその実によって、知ることができるということであるわけですけれども、私たちはどのような実を結んでいくんだろうか。そしてその実というのは、実はこの世での行いということではないわけです。22節に、 その予言をしたり悪霊を追い出したり多くの奇跡を行ったではありませんかという言葉が出てくるわけです。それは一見素晴らしいことであるというふうに思うんですけれども、しかし問題は23節に、私はその時彼らにはっきりと言います、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れていけということをイエス様は言われたわけなんです。なんでこんなことをイエス様は言われたのか、実はそれは偽善という言葉と関係があるわけです。偽善は何のために行うのか、それはもう自分の欲を満たすために行い、そして自分自身が他の人たちから良いように見られるということであるわけです。イエス様が求めておられるのは外面的な素晴らしさとか、私たちがこの世で立派なことを行ったというのではないわけです。じゃあ何を求められるのか、それは21節に、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですと、そのようにイエス様は言われたわけです。私の父の御心を行う者が入る。そしてそのことはイエス様自身が手本を示された。その最大の大きなこの手本というのは十字架であったということであるわけです。そして十字架にかけられる前にイエス様はゲッセマネの園で、もう血の汗が流れるようにもう神様の前に祈られたという姿を私たちは忘れることはできないだろうと思います。そしてそのようにイエス様は自分を捨ててこの父なる神様の御心に従われた。そのことによって私たちは永遠の命に預かることができたということであるわけです。ですから時にはそのような大きな選択を迫られることがあるかもしれない。それは私たちの力でなすことはできません。私たちはその解決を神様に求めていく、求めなさい、そうすれば与えられます。そして天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。必ず与えてくださる。私たちはそれを信仰によって知ることができるわけです。決して私たちの信仰の道は平坦でもなければ入りやすいというものではない、むしろ狭い門から入るというような非常に厳しいものかもしれないわけです。しかし私たちが御言葉を行うことによって私たちは勝利を得ていくことができます。24節に、私の声らの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができますということをイエス様は最後に言われたわけです。やがては大きな困難が来る。25節には、洪水が押し寄せ、もう今でもテレビで大雨が降って、そして洪水のニュースが流されているわけですけれども、本当にその大変な試練や苦労というのが来るということは否めないわけです。もう自分が信じてから大丈夫だということはありません。試練が押し寄せてくる。しかしそのようなことがあっても25節を見ると、家は倒れませんでした、岩の上に土台が据えられていたからです、そのようにしっかりと立つことができる。私たちは絶えずイエス様の御言葉を聞いて、そしてまたイエス様が願っておられることを行っていく、そのことがこの父なる神様の御心を行うということになるわけです。そしてそのことはやがては実を結ぶ、そしてまたこの押し流されていくことはない、しっかりと立っていくことができる。私たちは信仰を持ってさらに歩まさせていただきたいと思います。